ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日からですね、少しの間ですね、まあ、どのくらい続くかわからないんですが、健康で幸福な人生というものを考えてみたいというふうに思います。まあ、最近私1年ほどですね、健康と幸福というのは何だろうか。まあ、これはかなり厳しい流行病が流行ったこともありまして、まあ、世界中がすごく大きな騒ぎになりましたね。まあ、ああいう時に、左へ右へと、こう、触れるんですけれども、まあ、私なんかはその時じっくり考えてみると、健康と幸福というような、まあ、我々も、この世に生まれてきたら最も大切だと思うような、この二つのことについてですね、ほとんど考えてなかったと。考えてみれば、人生で一番大切なのは、国語算数理科社会よりか、健康と幸福なのに、そういえば、まあ、学校で教えてくれなかったという言い方がいけないんですけれども、我々がこの世に生を受けて、最も大切なのが健康と幸福であることはもう間違いないのに、その外側ばかりをやって、中心的なことをよく考えてなかったな、ということを強く思いました。で、ここでは、まあ、健康については私としてはこれが初めてのシリーズなんですが、幸福については私5年ぐらいですね、多くの方と一緒に幸せ砂時計っていうのを始めたんですね。この幸せ砂時計っていう名前を、まあ、5年ぐらい前に考えて、そして勉強してある程度基礎的なことができたらスタートしたんですね。で、多くの方が参加していただきました。まあ、400、500人ぐらいの方と一緒にやってたような気がするんですけれども、それで、幸せ砂時計っていう砂時計とつけたのはですね、その5年ぐらい前の私はですね、幸福というものを本格的に考え始めた時期でありました。それで幸福っていうのは世界で随分幸福学っていうのがあるんですけども、ほとんどがヨーロッパ人なんですね。ほとんど全てがヨーロッパ人と言ってもいいんです。まあ日本人でいないわけではないんですけどですね。で、ヨーロッパ人というのは非常にこう矛盾しておりまして、我々日本人から見れば、やはりヨーロッパ人というのは貴族であって男性であるという人を基準にしてるんですね。まあ世界の三大幸福論って言いますと、全部男性でほぼ貴族的な生活をしてる人ですからね。ですから日本とかなり違うんですね。これは日本社会というのはもともと奴隷がいませんし、まあ実態的にそう言いますと、いや、得体人がいるんじゃないかとかいろいろあるんですが、それはもうヨーロッパなんかの社会とちょっと桁が違うんですね。まあ、必ずこういうことを考えるときは程度問題も一緒に考えなきゃいけないんで、まあ、私が歴史的なことをずっと調べますと、社会の中で奴隷的な取り扱いを受けた人っていうのは、どの時代でも大体社会の 1% 以下なんですね。で、ところが、ヨーロッパでは最初のスタートしたギリシャですらですね、まあ、ギリシャのポリスっていうか都市ですね、アテネとかスパルタとかいう都市の種類にもよるんですけど、おおよそ 60% ぐらいが奴隷でありました。で、この制度は人間をお金で売り買いするわけですから、到底まあ日本の文明の中にはもちろんないんですが、ヨーロッパの文明ではですね、ギリシャ時代って言いますと、紀元前、まあ500年とか600年ですから、今からまあ2700年ぐらい前からですね、有名なことから言えば、アメリカ合衆国におけるリンカーンの奴隷解放ですからね。これが19世紀の中ですから、まあ、ほとんど2500年間、まあ、奴隷が半分ぐらいいるという社会が多かったんですね。で、ヨーロッパが力が強くなると、今度はアフリカの、例えばフランスですとアフリカの北の方はフランスの植民地になりましたから、そこから、まあ、奴隷、もしくは奴隷的に働くような人が数多く移住しましたし、南アメリカではですね、多くの人がヨーロッパ人の侵略によって命を落として人口が激減しましたんで、まあそれを補充するためにですね、南アメリカにアフリカから送られてきた黒人の方も多かったわけですね。まあ、したがって、そういう社会の中での幸福とか健康とかいう問題とですね、まあ日本は まあ、縄文時代の、まあ、1万5000年って言ってもいいし、1万8000年ぐらいので言ってもいいんですが、まあ、その時代のですね、戦争がない、非常にこう、和の社会のところの文明の中に住んできた人と、まあ、かなり考え方も感じも違うんですね。まあ、どうしても、ヨーロッパかぶれしてる人が多いもんですから、人権とか、そういうことを言いますと、ヨーロッパが日本よりか優れてるような錯覚に襲われてる人がいるんですが、それはもう人権とかいう点ではもうヨーロッパよりかはるかに日本の方が優れておりまして、もう縄文時代からほぼ人権が守られてきた国なんですね。平等性も非常に日本は高かったですし、男女の平等性ったらさらに日本はヨーロッパとかそういうところに比べれば圧倒的に男女平等でありました。ただ、歴史をあまり勉強しない特に女性がですね、男女平等がヨーロッパの方が優れていたというふうに、まあ事実を圧倒的に間違って考えている人が多いもんですから、まあ、説明するときにかなり厄介なんですね。で、私そういう話を今しだしたのは、健康とか幸福というものはですね、とにかく、まあ、人権とか平等とか人間っていうことがまずなければですね、言えないわけですね。例えば、奴隷が 60% いて、その 60% の人を売り買いしているような社会。まあ、奴隷が死んでも別に構わないという社会で、健康とか幸福を議論するってことはもう基本的には無理だと思ったんですね。ただ、幸せ砂時計という活動を始めたときに、砂時計とつけたのはですね、脆い、ということをちょっと意味してたんですね。時間とともになくなってしまう。実は、今、健康とか幸福とかいうのが非常にあやふやなのは、やはり、奴隷がいる社会、そういう中で、幸福とか健康とか話をしてもですね、それは特定の人の話ですから、全然論理的に整合性がないんですよ。で、それをちょっとこの最初ですね、話をするときに、この、漢方とか人のジェンナーとかですね、ハーネマンとか、パスツール、それから今度おめでたいことにノーベル、医学生理学賞を取られました坂口先生のことから始めようかと思ったのはですね、漢方っていうのは非常に古いですよね。まあ、漢方の主力は生薬、つまり生きている薬というのはまあ、普通に言えば薬草ですね。薬草を煎じたりなんかして飲むと。まあいうようなことなんですが、これは現代風に言えばワクチンなんですね。予防医学に相当します。っていうのは、何か、例えば現代ですと風邪をひいたなと思ったら、何か漢方を飲むと。それによって防御する。まあ、その風邪の漢方の薬って中身は何ですかって言ったら、例えば生姜とかですね。まあそういったもの、まあニンニクとかですね。まあそういったものを粉にしたりなんかして飲むわけですから、これは近代医学としてはなかなか分類しにくいんですけども、体を温める。体が冷えることによって、まあいろんな指標になるので、体をまず温めることが大切である。ということになりますと、なかなか現代医学には分類しにくいんですけども、どちらかと言いますと、体の中に、まあ、毒物というか、普通は人間の体の中にないものを飲んで、それによって体の反応を起こして、その体の反応による防御をするということですから、どちらかというと近代医学よりかは、ワクチンに近いんですね。で、皆さんちょっと錯覚しているのは、例えば近代医学、普通の風邪を治す薬だとか、外科手術をするとか、栄養学とか、こういった近代医学、もしくは健康学に類する方から始まって、それがワクチンとか、そういうものに変わったと、だんだん発展してきたと思っている方が多いんですが、逆なんですね。まず漢方が非常に古いということと、あと、ワクチンの一番最初って言いますと、ジェンナーですね。この人は、牛の首頭っていうか、牛に天然痘になる。それを、天然痘にかかった牛の体の液体を一部人間に適用するということです。首頭ですけどね。まあ、こういったことを初めてやった。それでちょっとこう年号を見ていただいたり、1721年、18世紀にそれが生まれております。それからこれはイギリスですけど、似ているのにハーネマンというドイツの人がいまして、 まあ、この人大体1800年のところに書いたんですが、まあ、この人も18世紀の終わり頃の人ですね。ホメオパシーと呼ばれることがありますが、この考え方もですね、ほぼ同時期に出ておりまして、人間の体に対しては毒物と思われるものを投与して、それに対する体の反応によって治すという、もしくは病気にかからないようにするという考え方ですから、どちらかと言いますと、漢方系列ということが言えますね。まあ、それに対して19世紀に入りますと、パスツールが現れます。これはフランスですね。で、このパスツールは、鶴首実験で有名な実験があるんですが、初めて病気は細菌によって起こるということをですね、発見した人で、まあ近代医学の父と言っていいと思いますね。で、現在では病気を起こすっていうのは細菌かウイルス、まあ主にはそうですね、まあ毒物もちろんあるんですが、怪我もありますし、まあいろいろあるんですが、まあそういうふうに目に見えるもの、目に見えるものを対峙するという、まあ基本的考え方が現代医学ではあるんですね。ですからパスツールがまず鶴首実験で細菌の存在を明らかにし、それから次はウイルスなんですね。まあ大きなウイルスとしては、インフルエンザですね。第一次世界大戦ですから、20世紀の初めに戦争の中でインフルエンザが非常に流行りまして、まあ、1000万人を超えるような死亡者を出す大きな事故が起こります。で、これが明らかになったのは、ドイツのルスカっていう人がですね、電子顕微鏡を発明して明らかになってきましたから、パスツールからちょうど100年ぐらい。まあ、ルスカっていう人がノーベル賞を取ったのは確か僕の記憶では1968年頃でしたから、そういう意味では細菌が発見されたのが1860年。それからまあ、ルスカが顕微鏡をまあ大体こう、非常にこう、初期的な顕微鏡を発明したのが1940年頃ですからね。まあ、80年経って、細菌が発見され、それから、ウイルスが発見されたと。で、もちろんそれ以外にも、マラリア原虫とかですね、まあ、いろんな形の、異物がありますし、それから、まあ、栄養が不足するとか、体の分泌物で何かの病気になる、糖尿病みたいなのがそうですね。まあそういった、体の組織の胸腺なら胸腺というところが異常を起こして、病気になるといういろいろ近代科学の、近代医学の点がありました。まあちょっと飛ぶんですけども、今年のノーベル賞はですね、どちらかというと免疫関与ですから、まあこれは分類によってこう分類すると怒られてしまうかもしれませんが、ワクチン系ですね。つまり人間の持っている防御力で健康を保つという考え方ですね。でまあここで僕が言いたいのは、細かいことではなくて、人間には二つあるわけですね。健康を保つ。一つは、パスツール型。これを先に話しちゃいけないんですが、人間は怪我をしたり、栄養が不足したり、細菌に侵されたり、ウイルスに侵されたりするっていう、まあ、どっちかって言ったら、外部から明らかに悪いものとか何を能動的に仕掛けられて、それによって体の中で炎症が起こって、ひどくなれば死に至ると。それからウイルスがものすごい勢いで増えると。それから大きな怪我をするとかですね。まあそういったことを直接的に、こうだからこれを治すよっていう形ですね。悪いものが入ってきたからとか、それから怪我をしたからとか、栄養が足りないからという、明らかなその自身の原因があって、それに対して直接的に薬を飲むとか手術をするとか、それから入院してなんか体力をつけるとかいうような方法を具体的に考えるっていうのが、これ現代医学のやり方なんですね。これに対して、このジェンナーから始まる、まあ免疫系、まあジェンナーから始まるよりか漢方から始まってると言った方がいいかもしれませんが、体自身が、人間の体自身が持つ健康の保ち方、それを利用するっていう間接的な利用ですね。それがジェンナーとかハーネマンの考え方で、人間には基本的にそういう力がある。つまり自分の体を健康に保とうというもともと力を持ってる。それを呼び覚ませばいいんだというのが、まあまあいわゆるワクチン系ですね。インフルエンザなんかも最近はワクチンで止めるとか、 それから赤ちゃんがこの世に出てきたら、まずはワクチンを系統的に打って、まあ人間の体本来が持つ防御力を人工的につけると。まあこれは今では近代医学の中に入ってるような感じですけども、厳密に考えるとこれワクチン系なんですね。で、それがちょっと行き過ぎますとね、やっぱり最初のうちはワクチンの働きっていうか、そういうジェンナーとかハネマンが、現象として捉えた。だからこれは漢方系って言ってもいいんですけどね、漢方の研究って言ってもいいんですけど、それが行き過ぎましてね、で、今度は過剰反応して、まあ大きな病気になる。まあ、全身性エリスマトーデスなんかがですね、最初初期の典型的なものでありました。今では随分多くのものが、まあ自己免疫疾患と言われたり、免疫異常とかいろいろな言葉があるんですけど。じゃあそれを体はどうするのか。つまりワクチン系の体の反応っていうのがどうなってるのかっていうことをさらに明らかにして、その要するに自己免疫疾患で死んでしまうっていうのはですね、全く 100% 方向が違うことが起こるわけですよ。それをさらに調べた。まあ、免疫寛容とかそういう、まあ、いろんな言葉があるんですけども、まあ、いずれにしても漢方系ですね。まあ、それが、まあ、坂口先生のご研究の一つではないかと僕なんかは解釈しております。まあ、そういう点で、ここで、まず我々が素人として、健康で幸福な人生を考える、まず第一番目は、我々のそういう病気に対する対策というのは、決して現在の現代医学が初めじゃなくて、むしろ一番最初は人間の健康を保とう、幸福を保とうという力を少し強めるということから始まってると。まあ、そういう意識をまず持つということが、健康で幸福な人生を考える上での基礎中の基礎であるということなんで、ちょっと抽象的で分かりにくいんですけども、大きな流れが2つある。もう少し細かく分ければ現代医学でも薬を使うような現代医学と外科手術のような現代医学とはちょっと質が違うんで、まあそれを分けてもいいんですけども、まあ最初我々が健康とか幸福というものを非常に大きく捉えるためには、まあ一番最初言いましたように奴隷というのは健康で幸福ってありますかということとかですね。これは社会システムの関係ですね。それから人間の体の健康と幸福という意味ではですね、どう考えたらいいのかということ自体が現在ではよく考えられてないと。非常に貧弱な思考になりまして、まあ熱が下がればいいじゃないかとかですね、流行が止まればいいじゃないかと、まあいうようなことになってしまってる。つまり18世紀の医学ですね、免疫系の医学から見ると、現在の方が劣化してるとも言えるんですね。まあ、そういう、あまり、その、いい悪いよりかね、本質的なことをよく考えながら、本当に我々が健康で幸福な人生を送るためには何が大切なのか、ということを議論していきたいと思っています。